ちは、ゆずきちです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつもの土曜日、今日も愉快やってきたと思います。いやー、寒いですね。今週だいぶ寒いですね、月曜日から。今日は12月の13日の水曜日なんですけれども、まあ、朝からもう大阪も最低気温0度ということで、いつ地面が凍ってもいいような感じになっておりまして、まだまだ車使うような仕事が残ってるんですけれども、これでちょっと兵庫の山奥なんかに行ってしまった日には、普通のスタッドレスタイヤなんかではもうスリップしてしまうんじゃないかなと思って、ちょっと怖くなってるんですけれども、ああ、でも、この12月のタイミングでここまで寒くなるっていうのもなかなか珍しいかなと思って。大体こういう寒さって1月2月ぐらいがピークなんじゃないかなと思ってたんですけども、まあ朝のジョギングも結構、まあしんどいなっていう感じはあるんですけれども、まだまだ続けておりますよ。ということで。でですね、ゼノブレード2のお話をちょっとしますとですね、今、進行度でいくと、まあ、第3話の、まあ、中盤ぐらいじゃないかなと思うんですけれども、まだまだ全然ストーリーの全貌が見えてこないという形で、すごいやりがいのある、感じにはなってるんですけれども、ちょっと一つ疑問があってですね、ちょっとプレイ時間なんですけど、一応私中断するときは任天堂スイッチの電源をスリープにしておいておるんですけれども、まあプレイして10日以上経ってる、時点でですね、今プレイ時間がもう66時間ってなってて、いや、さすがにそんなにやってないと。いや、だって66時間10日間でやるっていうことになると、1日6時間以上はやってないといけないことになるんですけど、さすがに世帯を持ってる、まあ、一家の大黒柱である私が、そんな1日6時間もですね、ゲームプレイしてたら、多分家族から見限られてるかと思うんですけれども、誰かやってるんですかねと。もしくはスリープ中でももうプレイ時間が換算されてるとかなんですかね。だとしたらそれはちょっとバグなんじゃないかなと思って、まあそれはちょっと、まあ、注意しといてほしいなとは思うんですけれども、でちょっとおおって思ったのが、今日なんか発表があって、そのゼノブレード2のちょっとマイナーアップデートが入ったということで、バージョン 1.1.1 みたいな感じになって、軽微な不具合とかの修正とかを、まあ当てがうとともに、追加して、そのなんかユーザーから寄せられた声を反映するみたいな感じでですね、特にちょっとゼノブレード2をプレイするにあたってちょっと不満に思ってた点の、マップの改善があって、これってマップがあれやな、移動中に右スティックを押し込むことによって、まあ、画面全体に半透明のマップが出てきて、まあ、現在地を示すんですけれども、これがまた分かりにくいんですよね。でなおかつ拡大しすぎて今どこにおるかが全然分からない。でランドマークもあんまり表示されへんもんやから、全く意味のないマップになっているっていうところから結構不評やったんですけれども、どうもこれのマップの拡大の縮尺を自由に変えられるようになるということでアナウンスがあって、まあ、ちょっとは使いやすくなるんじゃないかなっていうところがあったりするっていうのと、まあ、あとはミニゲームの、まあ、難易度にイージーが出てきたっていうところ。このミニゲームもそのあるキャラクターを成長させるためにプレイが必須になってくるんですけども、まあこういうちょっと毛色の違ったミニゲーム苦手な人もいるかと思うんで、まあこれのまあイージーモードができたっていうのは非常に親切だなと思いました。だからまあ結構こういう短期間でそのマイナーアップデートを始めるっていうのは、かなりなんですかね、ユーザーの声を聞いてるなっていう姿勢が見えてですね、とても好印象だなと思いました。ちょっとゼノブレイドクロスと比べたらだいぶ力の入れようが違うような気がしますよね。はい。 まあ、ちょっと本編はこういう話じゃないんですけれども、ひとまずゼノブレード2の近況でございました。はい、ということで、まあ、ちょっとお話といいますか、最近読んでる本のお話なんですけれども、まあ、本というか久々にと漫画を読んでるんですけれども、まあ、読んでるというか読み返してるっていうような感じなんですけれどもね、まあ、これどんな漫画かというとですね、神々の頂きという漫画でございます。で、これはですね、原作は夢枕漠さんによる小説でございます。この夢枕漠さんっていうのはまた別でですね、ガローデンっていう格闘家の小説みたいなのを書かれてる、作家さんで、板垣圭介さんのファンであれば分かる通り、ガローデンっていう漫画がありますよね。丹波文七。はい。まあ、それの原作を書かれてる作家さんの、まあ、別の作品である神々の頂きという、漫画でございます。だから原作は夢枕漠。で、漫画、絵を描いている方は谷口二郎さん。もうこれもご存知、孤独のグルミの、原作の漫画を描かれている方であるということで、で私的にはいわゆるその谷口二郎さんは孤独のグルメから入って結構絵の感じも好きだし、何よりそのご飯を食べてる時の描写っていうのが非常にそそるっていうところから、まあ、こういう方のタッチってすごい好きになれたなと思って、まあ、その漫画も気になったということ で、なおかつ夢枕漠さんにおいては、まあ、ガローデン、もう私昔は読んでましたんで、まあ、そういう括りからやっぱちょっと緊迫感のあるそういう、作品があるのかなと思って、まあ、この漫画をちょっと手に取ってみたわけでございますけれどもね。はい。で、こちらの神々の頂、山をテーマとした、漫画でございます。で、大雑把なあらすじでいきますと、まず最初の物語の入りとしましてはですね、まあ、実在したその過去の登山家であるイギリス人のジョージ・マロリーという人がおりまして、まあ、その方がまあ初めてそのエベレストに登頂したのかしてないのかっていうちょっと物議がまず最初に語られるわけです。最終的にそのジョージ・マロリー自体はですね、相方のアービンという若者と共に、登頂を目指してはおったんですけれども、まあ、登頂直前で、まあ、下におった監視している、まあ、仲間たちの目から離れてしまって、最終的には行方不明になってしまい、で結局その今に至るまでその遺体を見つけることもできないような状態になっている。で果たしてそのジョージ・マロリーというのは結局山頂に到達したのかしてないのかっていうところが一つその登山家の中での一つの話題になっていた、大きな謎になっていたというところになっています。だからその後歴史をたどってみると、まあそのエベレストに登頂したっていう人は何人もいてはいるんですけれども、いわゆるその初登頂っていうところに言及すると、そのジョージ・マロリーという幻想が、まあ、ちょっと語り草になっているというところから物語は始まるんですけれども、で、ここでのその登場人物としましては、そのジョージ・マロリーの、まあ、時代からだいぶ時間が経った、時期から、始まりまして、でまあ主人公はまあ日本人で大きく2人いましてですね、1人はハブ・ジョージで、もう1人が深町誠という2名です。でこのハブ・ジョージというのが、まあ要は日本を代表する名だたる、まあ、特徴的な登山家であるということで、でこの人はですね、まあ架空の人物ではあるんですけれども、モデルになった実在の人物がいてまして、これは森田勝さんという人でありまして、まあ、その人の、まあ、人生っていうのがですね、非常に壮絶、まあ、 山に完全に命を懸けていたという、まあ、人生が、まあ、あの作者の目に留まって、その人の、モデルとなった、作品を作ろうというような形になったみたいですね。はい。でそのハブ・ジョージというその生き様に ある、まあ、きっかけで興味を持ち始めた深町誠という、まあ、クライマー兼カメラマンという形で、まあ、まあ、要は登山家とかに帯同して山に登りで、カメラに撮ってそういう山岳系の雑誌に、寄稿するというような仕事を生業にしているという人物がおります。主にこの深町誠視点で物語は、進んでいって、で、まあ、ネパールでそのたまたまどういうわけかこのハブ・ジョージと、まあ、出会うことになるんですけれども、で一旦別れた後になおかつそのジョージ・マロリーに関連する、まあ、何かのきっかけとなる品物を手に入れて、でそのジョージ・マロリーという、まあ、人物を追うとともに、そのハブ・ジョージという人間の生き方に興味を持って、まあ、その人生を振り返りながら物語が進んでいく。で結果的にそのハブ・ジョージというのは、まあ、先ほども言った通りその山に命を懸けて、山屋をしておるわけなんですけれども、まあ、なぜそういうふうに、まあ、命を懸けるようになったのかとか、ハブ・ジョージ自体の、まあ、性格がどんなものでどういう人の影響を受けて、どういう人が影響を受けたのか、まあ、そういうような回顧があってですね、とても興味深い作品なんでございますけれども、はい。まあ、やっぱりちょっとこれを読んでみてですね、やっぱりこの谷口二郎さんのですね、もう描写がすごく、緊迫感があって、でこの背景の山のこの恐怖感とか、その極限状態に陥った時のその、まあ、絶望感っていうのが読んでいる人からの、読んでいる人にも、まあ、その影響を与えるっていう意味ではとてもすごい作品だなと思いましたね。結構やっぱりその日本の中でもその鬼スラって、まあ、鬼スラブの略らしいんですけれども、まあ、谷川岳の中にある、まあ、非常に角度の急斜面のある、まあ、あの岩棚のところに、まあ、登山家が取り付いて、そこを、まあ、冬の、まあ、豪雪の時にあえてそこを登るみたいな、もう命知らずのチャレンジをしてみたりとか、まあ、そういう描写がすごいリアルに描かれるわけなんですね。あの死と隣り合わせというかですね。で、まあ、その様子を、まあ、私読んでみるとですね、正直言うと私山には全く興味はないんですけれども、一緒にそのハブ・ジョージや深町誠と一緒に、まあ、登山に参加してるかのような錯覚を覚えてですね、実際にそのもう吹きすさぶ吹雪の中で、まあ、今にも死んでしまいそうな状況下の中を体験するっていう、この緊迫感っていうのが、まあ、結構初めてな経験だったなと思ったりもします。その人間の表情とかその感情とかリアルな表現とかっていうのがもうところ狭しと描かれておりますので、人間臭さっていうのもやっぱりあるんですよね。でハブ・ジョージも深町誠も、まあ、あの他に出てくる、登場人物たちもやっぱり全てが人間臭い。だからこういうフィクション系の漫画っていうのは何か正義感にあふれた、まあ、キラキラした主人公たちが暴れ回るっていうような作品もあったりもするかもしれないんですけれども、この作品においてはもういい意味でも悪い意味でもみんな自分勝手、そんな印象を受けましたね。だから人間はわがままを貫き通すと、まあ、どういうことになるのか、まあ、わがままを貫き通して、まあ、その本人は あ満足だったのかそうでないのか、まあ、そういうのを改めて問いかけるような内容だったなと思ったりもしますね。はい。でこの作品の中でやっぱり何度も読み返したりするのはやっぱり食事のシーンなんですよね。いや孤独のグルメのようにそんなうまそうな定食をうまそうに食うとかそういうんじゃないんですよ。要はその極限状態の寒さの吹雪の中テントの中で、限られた食事を、摂取する。それは決してその美味しいものを楽しむという目的ではなくて命をつなぐために摂取するというこの描写、これが非常に私の感性をまあ揺さぶってですね、まあ、こういう書き方もあるんだなと改めてその漫画家や小説家の凄さを目の当たりにしたという感じはありますね。ただただスープを飲むっていうだけの描写でもその命をつなぐっていう感じが非常に表れていてですね、私はちょっと感動してしまったりもしますね。はい、はい、ということで、まあ、神々の頂きなんですけれども、実はこの、この漫画なんですけれども、映画化されてまして、去年の話なんですけどね、その映画の名前がエベレスト神々の頂という、まあ、ちょっと神々の頂っていうのがサブタイトルになってましてですね、多分まあ工業的にエベレストっていう名称を前に出した方が、集客しやすいっていう意味合いでそうしたんだろうなとは思うんですけれども、で深町誠が、岡田准一で羽生ジョージが阿部寛というようなキャスティングで、映画化されております。で実際ちょっとこれは私見てないんですけれども、ちょっと逆に見るのが怖いなっていう感じはあるんですけれどもね、まあいずれちょっと機会があれば見ようかなとは思うんですけれども、ただちょっと一個ですね気になる点がちょっとこの映画に対してあって、キャッチコピーがあるんですけど、生きて必ず帰ると書いてあるんですね。これなんかねちょっと漫画を読み終わってからこのキャッチコピー見るとなんか違う気がするんやなと思うんですよ。合ってるかもしれないですけどなんか違う気がするんですよね。これは誰が言ってんのかっていう、羽生ジョージが言ってんのかそれとも深町誠が言ってることなのかそれとも両方が思ってることなのか、なんかちょっと違和感を感じるっていう感じはするんですけども、ちょっと読み終わってからこのキャッチコピーを反芻してみてほしいなとは思うんですけれども、正直ちょっとこのキャッチコピーではなくて私の中にあるこの映画のキャッチコピーっていうのは一個あるんですけれども、まあそれは思えなんですよね。まあその理由っていうのはまあこの漫画読んでもらったら多分わかると思うんですけれども、はい、だからそこの思えの部分の描写っていうところが私の中ではすごくヒットしたところでございますので、ぜひそのところだけでも読んでみてほしいなと思いますね。正直この漫画は非常におすすめでございます。まあ、その前に紹介しましたサバイバルもそうですけれども、性に執着するっていう人間ドラマっていうのって結構いいなって思うようになってきました。なのでぜひともこの神々をいただき、結構文庫版とかでも私は Kindle で買ったんですけど、いろんなところで再販されておりますので手に取りやすいかと思いますので、ぜひとも読んでいただき感想を聞かせていただければなと思います。はい、ということで今日も愉快の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ
HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。